皆さんこんにちは。여러분안녕하세요。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしですか。9月ももう最終の1週間になりますが、韓国今日も涼しいですね。今日も多分10度台だと思うんですけれども、18度ぐらいかな、私がいるところ、朝自転車でちょっと買い物に行ってきたんですけれども、日本から持ってきたブリヂストンの電動で、近所にお買い物に行ってきたんですが、本当に風が気持ちが良くて、もうね、永遠に自転車乗っていられそうな、そんなお天気です。韓国はですね、今日から6日間ぐらい、連休になります。中祖、秋の夕方と書いて中祖、旧盆ですね、旧盆の連休ということで、今年は長めですね、約1週間、主人の会社は、昨日から休みに入っているので1週間ぐらいお休みになります。で、旧盆になりますとね、いろんな、挨拶が行き交うんですね。プレゼントやギフトも行き交いますし、あと普段なかなか会えない人に連絡をしたり、あと集いがねあったりもします。私も旧盆の前後にいろんな集いがあって、食事会とかね、そういうのも楽しみの一つだなと思います。なんかこういうオケーショナルな時に、集まってみんなの近況を報告し合ったりっていうのとっても楽しいですよね。はい、そんな意味で、楽しんでいます。先週もいくつか、ディナーやランチの約束があったんですが、とっても印象的だったのが、キョンボ君の近くのソチョン、西の村と書いてソチョンエリアですね。久しぶりに訪れたんですけれども、私がいつも歩く道じゃない、方向の路地に入っていったんですね。キョンボ君2番出口から。で、あれ、私ここ来たの本当いつぶりかしらっていうぐらい久しぶりだったので、新しいお店がどんどんできていて、とっても素敵な街並みになっていて感動しました。で、しとしと雨が降っていたんですが、雨降るソチョン、なかなか風情があって、また訪れたいなと思います。きっとね、日本からの観光客の方もああいう雰囲気大好きだと思います。キョンボ君の観光の後にね、ソチョンエリア、おしゃれなカフェとかワインバーとかレストラン、たくさんありましたので、おすすめしたいなと思います。インスタグラムにね、少し私が歩いた風景を載せてありますので、また見てみてください。日本からもたくさんの友人や知人が韓国を訪れています。いい季節ということでね、みんな気候が本当に気持ちいいと楽しんでいらっしゃるみたいで、嬉しいなと思います。で、ただ在韓の皆さんにとっては憂鬱になる季節かもしれませんね。在韓妻、韓国にお嫁に来た日本出身の方にとっては、こういう旧盆の連休は、かなり重いというか、気が重い、ブルーになるという人が多いんですね。それは、日本からの人に限らず、韓国の人たちも、韓国で嫁行っていうのが一番、ヘビーに、訪れる時期がこの旧盆と、あと旧正月ですね。なので、もう明절というのはこういう祭日のことを言うんですけれども、明절前の、鬱、あと明절が終わった後のこうストレス発散というのがね、いつも女性の間で話題になったりします。で、もうだいぶね、昔に比べたら、法事、チャレと呼ばれる、ご先祖様への料理の品数だったり、その準備の過程が簡素化されてはいるんですね。で、最近はセットで、注文をして、専門店からそういう法事セットを、冷凍で全部受け取って、あるいはもうその日に全部受け取って、一切料理はしないという家庭もたまにはあるんですが、まだまだね、大勢、大家族が集まって、一日中かけて料理をするっていう、風景の方が一般的だと思いますので、きっとね、日本から韓国にお嫁に来た 方たちにとっては想像以上に嫁であることがしんどい、重いと感じる時期なのではないかなと思います。私も、もう今ではね25年になって、私が主導権を握るようになったっていうこともあって、今はそこまでストレスは感じないんですけれども、新婚時代とか最初の10年間ぐらいはね本当にきつかったですね。何より夫の実家に行くのが田舎なので最高で車で12時間ぐらいかかったことがあって大大渋滞なんですね。で民族大移動と呼ばれていまして、今日もね朝からニュースで、渋滞が始まりましたって。ソウルからプサンまで普段は5時間ぐらいの距離なんですけれども、400キロぐらい離れていますので、ソウルからプサンまで、今ソウルを出発すると、トールゲートからトールゲート料金所基準で9時間かかりますみたいなことがずっとニュースで流れているんですね。きっとね移動中の方は本当に大変だと思います。私はお舅さんが亡くなってから、田舎に行くことをやめて我が家で、法事をすべて、私が取り仕切るようになったんですね。で、周りに言うとそれはもうめちゃくちゃ早すぎるではないか、大変ではないか、なんでそんなことしたのっていう人もいるんですが、私にとっては田舎に行くよりも自分の家の自分の快適なキッチンで、効率よくお料理をする方がもう全然ストレスが少ないんですよね。なので、私が取り仕切るようになってからこういう旧盆とか旧正月のイベントが、苦痛ではなくなりましたね。まあ大変なのでちょっとブルーになるんですけれども、苦痛の度合いが 50% ぐらい減ったかなっていう感じです。で何より田舎の家に行きますと韓国のどのつく田舎だったんですが、家もこう近代式ではないのでこう新聞を引いてホットプレートでこう床に座ってひたすらプチンゲチョンを焼くとか、あとナムルに使う野菜をこう地べたに座って女性たちでそれを囲んで、下ごしらえをするとかね、なんかそういう作業がものすごくしんどかったですね。あとお餅とかも全部手作りだったんですね。お米からお母さんのお米で、お餅とかも手作りですし、うちの姑の場合はお豆腐とかも家で作っていたので、なんかもう何から何までもう料理の品数が多すぎるっていう感じで、で食べきれずに捨てること、傷んでしまって捨てることとかもあって、そういう風景、そういう労働の仕方っていうのがある意味すごくストレスだったのと、あとね韓国の文化できついのはお客さんがやっぱり親戚が家に挨拶に来るたびに、お膳ですね、さんって呼ぶんですけれども、お膳に、お酒と一緒に料理を一式並べてお膳ごと運ぶ、でそのお客さんが帰ったらまたお膳ごと片付ける、そしてまた次のお客さんが来たらお膳ごと新しくもう一回こうセッティングをして持っていく、もうその永遠の繰り返しっていう感じで、で男性陣は結構お酒を飲んだり、花札をしたり、我が家は花札をする家庭ではなかったんですが、まあ、カードゲームをしたりって酔っ払っちゃって寝てる人もいるし、でも女性は延々と台所でね、お仕事をしながら、まあ、何かをつまみながらっていう形なので、もう若い世代にとってはもう本当に何これっていうような風習だと思うんですね。これから韓国にお嫁に来る人がいて不安にさせちゃったら申し訳ないんですけれども、韓国のそういうミョンジョル文化、旧正月とか旧盆の田舎である場合ね、地方である場合実家がね、厳しいんじゃないかなと、しんどいだろうなと思います。で嫁の方にも実家があるならば早く切り上げて、じゃあ今から私の実家に行ってきますと、早く行きなさいみたいな感じで送り出してくれるんでしょうけど、私もそうですし、日本から来た人の場合は韓国に実家なんてないので、そこを早く出発するこう理由がないという名分がないということで、残る羽目になるんですよね。なので結構ねこういう旧盆とか旧正月で鬱になっちゃったとか、もう 夫婦喧嘩が帰りの車の中でものすごく増えたり、実際に離婚率も旧盆旧正月の後に、一番高いと韓国の統計を見たことがあるんですけれども、やはり女性の労働の量の多さと、夫側の実家で、永遠にこう働き続けるっていう形、あと料理とかもね非効率的にたくさん作らないといけないというので、ストレスがたまるんだろうなと思います。どんどんね簡素化が進んでいると言いますけれども、お年寄りの義理の両親がまだ元気な場合、なかなかね、嫁が勝手に簡素化を歌うことはできない、そういう文化なので、儒教の影響まだまだ強い韓国で大変だなと思います。そういう意味で私は一人息子で、義理のお姉さん、夫のお姉さんと妹が合計で5人もいるんですね。で、韓国の友人に5人もの死ぬっていうんですけれども、死ぬっていうのは義理の姉妹のこと、夫のお姉さんとか妹のことを死ぬ、死ぬいっていうんですが、5人も死ぬいがいるのによくもう来たねってお嫁に言って笑われるんですが、何にもその当時はそういうことを計算したり、それがなぜそんなに悪いことなのか、悪い条件なのか考えたことがなかったので、何も考えなかったんですが、後になって韓国の友人に本当に大笑いされたり、もうバカだねあんたみたいなことを言われたりしますが、結論としては他に比較対象である嫁がいないっていうのが私にとってはとても心地よくて、こうよくね嫁同士のこう姑さんに何をプレゼントしたとか、お小遣いをいくらあげたとかっていうのを比較するような姑さんも結構いるので、そういうの本当しんどいなって思うんですね。なので私は一人息子の嫁で、逆に良かったかなと思ったりもしています。はい、朝から、わらびとあと桔梗の根のナムルを作って、あと緑色のナムルも作り終えたので、ナムルをね、ナムルが大好きなので、私はナムルを美味しく3つ作れたら、もうちょっと1つこう仕事、大仕事終えたかなという感じで、お茶を飲みながら一休みしています。夫がねどっかカフェに行ってお茶でもしようと言ってるので、午後は気分転換に出かけようかと思うんですが、今ソウルもそうですけど、私の住むアパートマンションもガランとしていてね、この雰囲気が大好きなんですよ。皆さんきっと田舎の実家の方に移動をする方が多いので、こう都心がガランとするこの静かな雰囲気っていうのも、楽しんでいます。はい、でですね、そうそう、あとね、日本から、お嫁に来るっていう方の相談をたまに受けたりするんですが、ちょっと感覚が違うかなっていうのが、やはり韓国の結婚の場合ね、男性側と女性側 のこうレベルがやはり同じぐらいであったり、こうバランスっていうのをすごく大切にする風潮があるんですね。うまく言えないんですけれども、なんかね結婚の時も、男の方が上だねとか、女の方がいいよねとか、バックグラウンドを比べてね、そういうことを普通にひそひそ話す人もたくさんいますし、例えば夫の方が、医者であったとすると、その女性の方は莫大な持参金であったり、こう、いろいろ揃えてね、お嫁に来るのが当たり前みたいな雰囲気もあります。であと女性の方がいくら持ってきたのか、お金を結婚するときに、そういうのも耳に入ってきたりするので、両家 のバランスっていうのが韓国では大切なんだろうなって思いますね。いわゆるこう玉残しっていうのはあんまりないような気がするんですね。いろんな意味でバランスが取れているケースが多いような気がします。で、男性の方がすごいお金持ちだったら、女性の方もある程度はしないといけない。職業がすごい良ければ、もちろんそれに見合ったものを、持ってこなければいけないみたいな感じで、最近はもう昔は 高級な生地であったり宝石類を夫の家族にっていう形で、ヤダンっていうんですが用意してたんですが、最近はねそういうのも、現金で、簡素化しているらしいんですけれども、でも結婚をめぐってこうおば様たちが話しているのを見るとすごいそういうレベルの比べ合いっていうのがあって、韓国ならではだなと思います。ちょっとねうまく言えないんですけれども、またこの韓国結婚事情、お金にまつわる話っていうのは、別途機会を見てお届けしたいなと思います。はい。で、先日あるカップルとディナーを一緒にして、一人は男性が、ヨーロッパの人でね、ソウルでジャーナリストをしていらっしゃるんですね。新聞記者みたいな感じで。で、女性は、東京出身の、20代後半のキャリアウーマンということで、すごく軽やかに恋愛をされていて、結婚の話になってもなんかそういうこう持参するものとか、男は家をして女はいくらを出してというようなそういう感じじゃない結婚話をちらっと聞いて、あ、なんか軽やかでいいなって思いましたね。韓国は本当にお金が本当に、大きなこう割合を占めるというか、お金が問題で、こう結婚が壊れてしまったりっていうケースも見たことがあるので、なんかねもっと軽やかにそんなに完璧に用意しなくてもっていうふうに思うことも多々あったりします。はい。ということで今日は取り留めもなく、年中旧盆ということでね、話してみたんですけれども、昨日もねサウナでお嫁さんに対してこう寂しいというか不満を話しているマダムがいらっしゃって、つい耳を立ててそうなんですかって聞いてしまったんですけれども、こういう旧盆とか旧正月の前後ってね、サウナに行っても嫁姑の話がすごくたくさん聞けて社会勉強になります。で、昨日話を愚痴をおっしゃっていたマダムはアメリカのニューヨークに、息子夫婦が住んでいてね、でこの旧盆前に招待してくれたので行ったんだけど、なんかちょうど1週間のスケジュールをかっちりきっちり立てていて、帰る時が近づいてきても一言も、すごい短かったからもう少し滞在して行かれてはどうですかとか、口だけでも言葉だけでもそういう言葉が欲しかったのに、なんかもうさっさと予定通りにこなして、あんなに遠くまで飛んでいたのに、5泊6日だったかなで、帰ってきたと。でもうちょっといてもいたかったのかな、もうちょっといたらどうですかみたいな言葉すら言ってくれないのがすごい寂しかったって話してたんですが、そうなんだって思いましたね。私も今日の晩から、お姑さんが我が家で多分 4,5 泊はされるのかな、滞在する予定なんですけれども、なんか口だけでも、もう少し滞在伸ばしたらどうですかとか、そういうことを言った方がいいんだな、それも礼儀の一つなのかしらとつい考え込んでしまいました。でもね、お姑さんの場合80代で、もう少し、痴呆症が始まっていて、数ヶ月前からおむつもされているということで、いやどうしようかなといろいろ考えてしまいます。お風呂とかね、散歩とか家にじっといるわけにもいけないけど、どこに連れて行くにもとにかく膝と足が弱っているので、そういうのも心配ですし、なんかねいろいろ心配しちゃうんですけれども、夫もいることですし、4,5 日ということで頑張ってはい、笑顔で最初から最後まで、頑張ってみようかなと思います。在韓の皆さん嫁業大変ですけれども、お互い頑張りましょう。それからこの連休が終わった後ね、何か自分にご褒美を用意しておくのもいいんじゃないかなと思います。マッサージとかね、美容室とか皮膚科ケアとかね、皮膚科といえばうちの夫は、今年は連休が長いということで、一人で昨日皮膚科に行って、顔のシミを全部取ってきて帰ってきてました。びっくりしたんですけれども、十何個を取ってもらったと、ほくろみたいなやつをね、シミとほくろ合わせて13個を取ってもらって13万ウォン、13,000円、1つ1,000円ですね、痛かったって話していたんですけれども、顔中今テープだらけの状況で、当分綺麗に洗えないけど まあ連休だからいいやみたいな感じで、はい、だらだらと過ごしています。はい、ということで、連休6日間の様子などね、また後で、報告したいと思います。皆さん、今週も健やかにお過ごしください。韓国より野良でした。감사합니다。